この時期私たちはいろんなところでメリークリスマスとかクリスマスおめでとうっていうような挨拶を聞きます。でもなぜおめでたいのか、なぜこの日を世界中でお祝いするのか、そんなことを知ってそう言ってる人が一体どれだけいるのか。確かにこの日はイエス・キリストがお誕生になった、それを記念する日であるということを知っている人はまあいらっしゃるでしょう。でも多くの人たちがそれは知っていても、だからどうなのかと、それが自分とどんな関わりを持っているのか、そんなことについてはほとんど考えないです。まあ、お祭り好きな日本人にとってそんな理由なんかどうでもいいんでしょう。ただパーッとやるそういう機会、そういう口実が欲しいだけかもしれない。しかしクリスマスをお祝いするのにはその訳があります。このイエス・キリストの誕生はあなたと深い関わりがあります。そのことをあなたが知ることによって、あなたも心からこのクリスマスをお祝いすることができるものになることができます。なんでこのクリスマスがあなたや私にとっておめでたいのか、そのために私たちはこの御言葉を通してクリスマスって一体何なのか、何が起こったのか、そのことを見ることが必要です。どうぞルカの福音書の2章を開きいただけますでしょうか。ページ数は100ページのところです。ルカの福音書の2章8節と9節のところをご覧いただけますか。そこにまずこんなふうに記されています。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で野蛮をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。この時の様子っていうものを私たちちょっと思い出して、というか思い返してみますと、ある夜の出来事でした。光がおそらく、星が輝いていたと思います。一日中働きをしてきたこの羊飼いたちは、おそらく大変な疲れを覚えていたことでしょう。あるものには眠気が襲ってたと思います。しかし彼らの責任というのは、夜を呈して誰かがこの羊の番をしなきゃいけません。見張らなきゃいけません。ですから彼らはこうしたんです。何人かで順番に休息を取り、誰かが休んでる間、他の者が起きて羊を守ろうとしたわけです。そんな静かな普段通りの夜は更けていきました。すると突然天からまばゆい光がその場を照らしたんです。おそらく眠っていた羊飼いも、起きている羊飼いのその驚きの声に目が覚めて、そのあたりを見渡して、そして彼らも同様に驚いたことだと思います。だって彼らはこんな光景を見たことがなかった。真っ暗闇のその丘が天からの光で光り輝いているからです。そんな時に天使が素晴らしい喜びの知らせを告げたのです。そのことがこの10節から12節のところに記されてあります。ご覧いただけますでしょうか。ルカの福音書の2章の10節から12節のところです。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。これがこの天使が羊飼いたちに告げたメッセージでした。実はここに大切な大切な、しかもあなたと非常に関わりのあるメッセージが記されているわけです。 ですから今から私たちはこの天使が告げたメッセージをご一緒に見ていきます。このクリスマスっていうのは神様からあなたに二つの大きな祝福が与えられていることを教える時です。神様はあなたに素晴らしい祝福を与えようとしてくださっている。二つの祝福を我々は見ることができるわけですが、一つ目の祝福っていうと、それは神様のあなたへの愛です。ここにいらっしゃるすべての人は例外なく神様によって愛されているんだと聖書の御言葉が私たちに教えるんです。さあ、それも我々はこの箇所を見ることによって教えられていきます。ですからご一緒にこの箇所を学んでいきます。今日こういうふうにしていきます。この出来事を私たちはしっかりと見ていくために、いつどこで誰が誰のために何をしたのか、その順で私たちはこの出来事を見ていきたいと思います。まずいつそしてどこでこの出来事が起こったのか。御使いはこう言いました。天使はこう言ったんです。今日って11節のところ、今ここからそこばっかり見てみますんでちょっと見ておいてください。11節のところに今日ってあります。ユダヤ人の時間っていうのは日没から始まります。夜が更けて新しい日が始まった、その日にです。その日にこのような出来事が起こったんです。どこで起こったのか、この11節のところを見てみますと、ダビデの町でこれが起こったんだというふうに記されています。ダビデの町、天使が告げたかったこと、教えたかったことっていうのはね、実はこのイエス・キリストの誕生というのは偶然ではなかったと、これは神様の予言の成就であるということを教えているんです。旧約聖書の中にこの世に生まれ出る救世主はどこで生まれるのかということが記されているところがあります。旧約聖書の御箇所というところを見てみますと、そこにこんなふうに記されています。ベツレヘム、エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めであると、こんなふうに旧約聖書御箇所の5章の2節のところが記しています、ね、この御言葉は私たちに、救世主というお方はユダヤのベツレヘムというところにお生まれなんだということが予言されたんです。ですから皆さんもよくご存知のように、クリスマスの出来事、その中の一つに、もちろんこれは同じ時期に起こったわけではないんですが、東方の博士たちがやってきた時に、王の前で、私たちは救われた方を拝みに参りました、救い主を拝みに参りました、ユダヤ人の王を拝みに参りましたという話をするときに、一体どこで生まれたんだということで、王様が自分に仕える者たちにその問いかけをしたときに、ベツレヘムだということを告げます。というのは、ちゃんとその当時の人々は救世主はベツレヘムで生まれるということを知ってたんです。どこからそれが分かったのか、今お読みした2箇所の5章の2節からなんです、ね、このダビデの町っていう町はどこなのかっていうと、実はこれがベツレヘムなんです。なんでベツレヘムをダビデの町というふうに呼んだかと言いますと、あのユダヤ人、そしてユダヤの王様であってダビデは、幼年時代をこのベツレヘムで過ごしているんです。ここで彼は羊を飼ってたんです。ですから自分の町というふうに呼ぶわけです。ですからこのダビデの町というのは、ベツレヘム。神様が予言されたように、救世主が生まれるというその町です。そこに生まれたんだということを天使が告げたわけです。ですから、この天使のメッセージっていうのは、神様の予言がその通りになったんだ。神様が約束されたことが今まさに起こったんだということを人々に告げたわけです。いつ、どこで、そして三つ目は誰がです。この十一節のところに、救い主がというふうに記されてました。救い主が生まれたっていうんです。で、この救い主という言葉、この言葉を見たら大体意味がわかるんですけれども、これは救済者であるとか救出者、 そういう意味を持っています。つまり、このベツレヘムでお生まれになった方は、あなたを何かから救出するもの、救い出すものであると言っているんです。何から救い出すのか。それはあなたをあなたの罪からです。あなたをあなたの罪の裁きからです。あなたを死から救い出してくださる方。その方がお生まれになったんだということを告げるんです。で、この11節の御言葉を見ていきますと、天使はこのお生まれになった救い主についてもう少し説明を加えてますでしょ。11節の後半ご覧くださいます。この方こそ主キリストですというふうに記しています。この御言葉は、お生まれになった方は救い主であり、お生まれになった方は主であり、お生まれになった方はキリストであるというふうに言ってるんです。それがこの11節で言いたかったことなんです。この方は主であるんだと。で、その当時の一般的なギリシャ語、ご存知のように新約聖書はギリシャ語で記されているわけですが、その当時の一般的なギリシャ語で、この主という言葉は、奴隷の主人であるとか、夫であるとか、皇帝、例えばローマ皇帝とか、王様を指してこういう言葉を使ったんです。ところが、旧約聖書においては、この主というのは、全能の神様を指しているんです。じゃあ、この2章の11節のところで、このお生まれになった救い主は主なんだと、天使が告げたわけですが、この主というのはどういう意味で言ったんでしょう。皇帝といった意味で使ったのか、それとも奴隷の主人という意味で使ったのか、一体どういう意味なのか、それを知るにはこのテキストを見ればわかります。9節ご覧くださいます。ルカの2章の9節。ここに主の使いが彼らのところに来て、主っていう言葉が出てきましたでしょ。その続き見てください。主の栄光が周りを照らしたのでって、主という言葉が2回出てきています。これは奴隷の主人という、そういう意味でないことは明らかだし、皇帝という意味でないことも明らかです。明らかにこの主という言葉は神を指しています。神様の使いが、神様の栄光がその場を照らしたって。ところが、この十一節をご覧いただきますと、ここで使われているこの方こそ主って言われたときに、これは明らかに、お生まれになった救い主の話です。お生まれになった救い主を指してこう言ってるんです。お生まれになったこの救い主、この方は主なんだと。この方は、この旧説が言うように神なんだということを言ってるんです。ですからこの天使が告げたこと、ベツレヘムでお生まれになったこの方は、神なんだ。この救い主は実は神ご自身なんだということを告げようとしているわけです。そしてもう一つ、キリストという言葉が出てきます。これはメシア。下の欄外をご覧いただいても、そこにはメシアとか油注がれたものというような解説がなされています。こういう意味を持った言葉です。しかし、旧約聖書が書き終えられてから、新約聖書が書き始められるまでの、この中間時代と言われる時代には、このメシアとか、日本語でもメサイアとかと言われている、こういう称号は、救い主を指す称号として用いられるようになってきました。ですからここで、このキリストというふうに天使が告げたわけですけれども、これは救世主。神様により偉大な王として、救い主として油を注がれた方、そのことを、天使が告げているわけです。ですから、この11節の中で天使のメッセージっていうのをもう一回こうまとめてみますとね、ここで天使が告げていることっていうのは、ベツレヘムという町に救い主がお生まれになったって。この救い主はあなたを罪からその裁きから救い出すお方である。同時にこのお生まれになった方は神であり、同時にこのお生まれになった方は昔から約束されていたそのメシアなんだ。いうことを天使は告げたわけです。いつどこで誰が、そして四つ目は誰のためにです。この十一節をご覧いただきますと、 あなた方のためにというふうに記されています。あなた方のために。この救い主はあなた方のために来たんだということを言うわけです。で、このあなた方というと、一体誰を指しているのかと。十節を見ていただきますと、この民全体のためのっていうふうにこう記されていますとね、我々がこれ読んでるとどうも思ってしまうのは、この民と言われた以上、これはイスラエルの人たちのことだけ指してんじゃないかなと、ね。だってこれイスラエルで起こった話じゃないですか。そうしますと、この民っていうとイスラエル民族だけを指すんじゃないかっていうふうに思いがちなんですけども、この民と記されている十節の言葉をしっかりと見てみますとね、この十一節であなた方と同じなんです。これは限定された民族を指してるんじゃないんです。この地上のすべての人々を指した言葉なんです。だからこの救い主がこの世に来られたっていうのは、ユダヤ民族だけのためじゃなかったんです。異邦人である私たちのためでもあった。全世界のすべての人々のために、この救い主が、この主が、このキリストがこの世にお生まれになったんだということを言ってるんです。この天使のメッセージをこうして見てみますと、この救い主は、人種も関係ない。国籍も関係ない。肉体的な範囲も関係ない。年齢も、性別も、健康も、富も全く関係ない。神様すべての人々を愛して、そのすべての人々のために最も必要な救い主をこの世に送ってくださった。この救い主は神であり、そして神様によって特別に選ばれた人物なんだということを言っているわけです。さあ、この救い主が、あなた方のために、我々のために来てくださったこの救い主が何をなさったのか、もう一度この十節見ていただきますと、救い主がお生まれになりましたと記されています。お生まれになったって。つまり、人としてこの世に来られたという話です。人としてこの世に来られたんだって。神様が人となってやってきたって言うんです。あなたを救うために、この世に来られた救い主は、神だと。しかし同時にこの方は、人となってこの世にお生まれくださったんだって言うんです。それを祝うのが、それを記念するのがこのクリスマスです。神が人となって来てくださった。何のために？救うために。誰のために？我々一人一人のためにです。なぜそんなことを神様なす必要があったのか。なんで神が人となってくることが必要だったのか。それを我々がしっかりと知るためには、聖書全体というものを正しく知ることが必要です。というのは、旧約聖書の時から神様と人間との間の取り決めがあったんです。どんな取り決めだったかというと、人間の罪が許されるためには、その罪のために犠牲が払われなければならないということです。だからおそらく皆さんもご存知だと思いますけれども、旧約の時代には、生贄というものを人々は捧げました。ある人々は羊を連れてきたり、羊を飼えない人々は他の動物でもって生贄を神の前に捧げたんです。で、その生贄によって自分の罪が許されるということだったんです。そのことが記されているのが、ちょっと皆さんと挙げてご一緒に見たいところなんですが、ヘブル人の手紙の9章。ヘブル人の手紙の9章、新約聖書、後ろの方です。398ページのところですけれども、どうぞそこをお開きいただきたいと思います。398、399のところです。9章の22節のところをご覧いただけますでしょうか。22節に、それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。今お話したように、人間の罪が許されるためには生贄が必要だったんです。ですから私たち罪を犯している者のために、我々に代わって私たちが受けるべき罰を受ける存在が必要だったんです。ですから神様は旧約の時代に、あなたの罪のために 動物の生贄を捧げることによってあなたの罪を許しましょうとおっしゃったんです。でそれで人々はそれを行ってきたんです。ところが、その生贄は私たちの罪を完全に許すことができなかった。そのことがこの9章の9節のところに出てきます。ちょっとしばらくヘブル書見てますから、どうぞそこを開けていただきたいと思いますが、9章の9節に、この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とか捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんとあります。確かにその生贄を捧げ続けていくんですけれども、確かにそのことを神様は人間との間で取り決められたんですけれども、その生贄は、あなたの罪を完全に永遠に許すことはできなかった。だから彼らは、毎年毎年自分の罪の生贄を捧げ続けたんです。生贄は、動物は私たちの罪を完全に清めることができなかった。永遠に許すことができなかった。だから神様は、その罪を完全に許すことのできる生贄を送ろうとされたんです。そのことがこの9章の中に出てきます。26節ご覧くださいますか。ヘブル書の9章の26節。そこにこうあります。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストは、ご覧ください。ただ一度、今の世の終わりに、ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたんです、ね、今の話をしているとこのなんで生贄という言葉が出てくるのかというのがわかります。羊は私たちの罪を完全に永遠に許すことができなかった。しかしイエス・キリストはそれができるんだ。だってイエスは完全な神様から使わされた生贄だからと言っているんです、ね、この世の動物とイエス・キリストとの違いを明確にしているんです。同じこの9章の12節の御言葉をご覧ください。そこにもこう記してあります。また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。今お話していることがここにも記されている。ヤギとか子牛の血、こういう動物の血によっては、我々は完全に永遠に罪を許していただくことはできない。だからどうしたのかっていうと、ご自分の血、つまりイエス・キリストご自身の血、ご自身の命によって、しかもそれを一回捧げることによって、永遠の贖い、つまり永遠の罪の許しを完成してくださった。どんな人でも許される。どんな人の罪でも完全に許されるんだ。その救いをイエス様は成し遂げられたから、イエス、皆さん。だから彼は救い主なんです。イエス様がご自分の罪のない命を十字架の上であなたのために捨ててくださったから、この行為ゆえに、彼はあなたの罪を許すことができるんです。だってイエス様はあなたの裁きを代わりに受けてくださった方だから。この方によってあなたの全ての罪は完全に永遠に許されるんです。この同じヘブル人の手紙、ちょっと前なんですが、2章をお開きいただけますでしょうか。390ページのところ、391ページのところですね。ヘブル書の2章のところを開いてみてください。2章の14節、そして15節のところをご覧いただきたいと思うんですが、そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、死もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。これはその死によって悪魔という死の力を持つものを滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。このように記されています。ね。動物は私たちを完全にすることはできなかった。動物は私たちを完全に許すことはできなかった。それで神様が、完全にすることのできる生贄を送ってくださった。覚えていらっしゃるでしょう、皆さん。バプテスマのヨハネが最初にイエス様を見たとき何て言いました？見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言った。この方なんです。この方が 我々の罪を完全に許してくださるために神が送ってくださった子羊なんだ、生贄なんだってヨハネが言ってる。そしてこのヘブル人の手紙の2章を見たときに、なぜ神が人となってこの世に来られたのか、なぜ神が人となる必要があったのか、その理由が記されていました。子たちは皆血と肉とを持っている。これは人間の話です。あなたや私の話です。我々が血と肉とを持っているんで、主も同じように、神も同じようにこれらのものを持ちになった。何のために？それは十字架にかかるためですよ。あなたの身代わりとなって十字架で死ぬためです。神は霊だって言います。つまり肉体を持ってないんです。確かに聖書の中には神の手であるとか神の目であるとかっていう言葉が表現が出てきますけど、これはあくまで擬人法であって、そういう表現でもって表すことによって神様ってどんな方なのかを我々がわかるためにです。神様に手があるとか神様に目があるとかっていう話をしてるんじゃない。神は霊だっていう。その霊が我々の身代わりとなって十字架に貼り付けにされることなんかありえない。だからあなたは私と同じように肉体を持ってくださった。しかもそれによって私たちにちゃんとイエス様は言葉を持って語ってくださったんです。私はあなたのことを愛してるって、私はあなたの身代わりとなって死ぬんだということ。でないと我々分かんないから。イエス様は人としてこの世に来てくださり、神様ってどういうお方なのか、我々人間ってどこからやってきたのか、人間って死んだらどうなってしまうのか、そういった私たちが普段持ってた疑問に対してお答えくださり、そしてイエス様はそれを伝えるだけじゃない。ご自分の命を我々のために、あなたのために捨てることによって、あなたに罪の許しを与えようとしてこの世に来てくださった。だから救い主な。神が人となる必要があったのはどうしてなのかって。それはあなたや私の罪を許すためでした。人となってこの世にお生まれくださった神、救い主イエス・キリスト。その誕生をこの羊飼いたちに告げたのは天使でした。もう一度ルカの福音書の2章に戻ってみてください。私たちがこうして御言葉を読んでいくときに、学んでいくときに必要なことっていうのは、御言葉に対して我々は様々な問いかけをなすことです。どうしてですかって。皆さん問いかけたことあります？なんでこの素晴らしい喜びの知らせを神はまず最初に羊飼いに告げられたのかって。私たちがすることっていうのはもうなんとなくこういうことが起こったんだっていうふうに思ってしまうんですけど、なぜ神様は天使たちをこの羊飼いたちのところに使わしたのかって。なんでこんな荒野にいた羊の番をしていた彼らにこの素晴らしい喜びを知らせようとしたのかって。考えたことあります？考えるときにすごいことを知らされます。実はね、皆さんね、ベツレヘムとエルサレムの関係というか、その地理的な関係というと非常に近かったんです。で、エルサレムの神殿において、このイエス様の時代、朝と夕べに傷のない子羊が犠牲として捧げられてたんです。ね、生贄が捧げられてたんです。しかもその生贄というのは条件がありましたでしょ？傷のない完全な供え物を捧げなきゃならないって。ですから神殿当局はどうしたかって言いますと、その生贄が手に入るようにエルサレム近郊で羊を飼ってたんです。生贄のために。ね、おそらくこのベツレヘムでこの羊飼いたちがこの羊の番をしていた。たくさんいる羊飼いの中の、その中のある羊飼いというのではなくて、おそらく彼らは、この生贄のために羊を飼っている羊飼いだった。だから神様は彼らにまず現れたんです。というのは、この羊飼いたちは、そのこれから生贄にされていくこの羊を見たときに、この羊は、どんなに傷がなくても、 人間の罪を完全にすることはできない。そのことを彼ら知ってたからです。そのことを知ってた彼らに、このメッセージが最初に与えられたんです。だって彼らが一番待望してたのは、この羊ではなくて、我々の罪を完全に許してくださる救い主だからです。ですからその後の出来事を見たときに、彼らがどういう思いを持っていたかっていうのを少し伺い知ることができます。このメッセージが彼らに告げられました。15節、ルカの2章の15節を見ていただきますと、御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあ、ベツレヘムに行って、主が私たちに知らせてくださった、この出来事を見てこようって、ね。このメッセージを聞いた彼らは何をしたのかっていうと、行こうやないかと。だって神様は言ったんです。貝場桶に寝ておられる男の子がいるって。そこまで聞いてた。だから彼らは、早く行こうと。早くその方を見に行こう。この羊ではなくて、神様がこの世に我々の罪を完全に許してくださる救い主として送ってくださった、その生贄を見に行ってこよう。そして彼らは、そこに16節、急いで行ったんです。早く行きたかった。そして、貝場桶に寝ておられる緑を探し当てたんです。20節ご覧くださいます。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ、賛美しながら帰っていったんです。彼らは喜びながら、その場を去っていくんです。救い主が来たんだって。この不完全な生贄ではなくて、完全な生贄が神様によって与えられた。救い主が来たんだ。こうして皆さん、このクリスマスの出来事を見ていきますとね、神様の素晴らしい知恵を見出すでしょ。神様はちゃんと計画を持って完全な技をなされたんです。誰でもよかったんじゃない。この素晴らしい知らせを一番喜び、そしてこの知らせを伝える人々が一番それにふさわしいのは誰なのかって。羊飼いたちだったんですよ。生贄のことをよく知ってる彼らに。神様はこのメッセージを最初に告げられたんです。なんかね、こういうことをこう見ていくとね、正直私たちものすごくほっとします。違います?我々はね、頭で分かってるんです。神様のなさることっていうのは完全であるって。皆さんそれを信じたはずでしょ、ね、しかし実際にこういう神の技を見たときに我々はその確信が強まるんです。本当にそうやなと。だって神様のなさってることって無駄が全然ないわけですよ。ちゃんと神様は何が最善かっていうのを知ってその技をなされるんです。だとしたら今の私たちの生活においてもそのことが言えるんです。神は無駄をなさらないんですよ。神は完全な御業をなしておられるんです。それが神様なんです。そのことに私たちは目覚めなきゃいけないんです。そのことに目覚めて、その方に私たちは信頼を置かなきゃいけない。神様なんですから。クリスマスのこの出来事っていうのは私たちに神様の二つの祝福を見ることができるんだって最初にお話しました。一つ目は神様が私を愛してるって言うんです。神様があなたを愛してるって言うんです。だから神様はあなたのために救い主を送ってくださったんです。その方は神様ですよ、皆さん。この天地万物宇宙すべてをお作りになった方が人としてこの世に生まれくださった。それはあなたを愛し、あなたを罪から救うためにです。神様に背いてるのはあなたです。神様なんか必要ないと言ってたのはあなたです。神様が備えてくださった救いを拒んできたのはあなたです。でも神様はそれでもあなたを愛して、あなたに救いを与えようとしてくださっているんです。そしてイエス・キリストはもうすでに来られ、イエス・キリストはあなたの身代わりとなって十字架で死んでくださったんです。この十字架は、神様があなたを愛していることの証です。ねえ、皆さんがもう一回このクリスマスの出来事を思い出すときに、しっかりと覚えておかなきゃいけないことは、私は神によって愛されているんだです。 私のようなものを神様愛してくださっている。あなたのすべてのことを知った上で神様愛してくださり、そしてあなたに一番必要な救い主を送ってくださったんです。二つ目の祝福って言いますと、それはこの13節と14節に出てくるんですが、神様の恵みです。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の軍勢が現れて神を賛美していった。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにって。こんなふうに記されています。そのメッセージを語った天使だけじゃない。そこに天の無数の軍勢たちが、無数の数の天使たちが一緒に現れて、こんな賛美を神様に捧げるんです。何を言ったのか。意図高きところに栄光が神にあるように。彼らがしたことっていうのは神様を褒めたたえたんです。だってこのすべての技は、神様の一方的な恵みだったからです。私たちが神様によって愛される資格があるのかって、愛される資格なんかないんです。救い主を送っていただく資格なんかあるのかないんです。神様から祝福をいただく資格があるのかないんです。でも神様はそんな私たちのために救い主を送ってくださり、救いを私たちのために備えてくださった。あなたのために救い主が来られ、あなたのために救いが備えられた。そこまで神様してくださった。だから天使はそれを知って、彼らは神を褒めたたえたんです。よろしいですか皆さん。さっきお読みしたヘブル書の2章の中ではね、神様が人となってこの世に来たって話をしましたでしょ。それを読んだでしょ。ね、神様は御使いを助けるのではなくて、アブラハムの子孫を助けてくださるって。何を言ってるかっていうと、この神様が備えられた罪の許しっていうのは、天使たちのためじゃなかったんです。人間のためだったんです。人間のためだけだったんです。天使の中にも罪を犯した者がおります。悪霊っていうんです。デーモンって言われるやつです。そしてその頭はサタンです。悪魔です。この罪を犯した天使のためにイエス様は来られ、この罪を犯した天使のためにイエス様は命を捨てたんじゃないんです。この救いはあなたや私人間のためだけだったんです。天使には救いがないんです。しかし我々人間には救いがあるんです。そのことを知っていたから、この天使たちは、救われている天使たちは、この神様を褒めたたえたんです。神は人間のために救いを与えたものと。その神様の偉大さを彼らは褒めたたえたんです。次のこの賛美見てください。地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにって。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。地の上に平和があって。これは人間に平和が与えられるようにという話なんです。神様との新しい関係を教えてるんです。コロサイ人の手紙の中でパウロがそのことを私たちに教えてくれるんですけども、それを最後に開けてみてください。コロサイ人の手紙の1章。358ページのところです。コロサイ人の手紙の1章20節のところからです。358ページのところ、1章の20節からお読みしますね。その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。お気づきになったでしょ。二十節にも、その十字架の血によって平和を作りって。御子によって万物をご自分と和解させてくださったって。出てきますでしょ、平和とか和解とかっていう話が。22節も出てきましたでしょ。その死によってあなた方をご自分と和解させてくださった。何の話をしているのかって。これは神様と我々罪人が平和な関係、新しい関係を結んだという話です。 21節が教えるように、かつて神は離れ、心において敵となって悪い行いの中にあった。これが神様を信じる前の人間の姿です。あなたの姿です。あなたを作ってくださった神様、あなたに今日という日を与え、命を与えてくださっている神様を完全に忘れ、その神を神として崇めることなく、かえって偽りのものを神として間違った崇拝をしてきた、そのような罪を犯してきた私たち。神の前に敵として、そして悪魔に仕えるものとして神に逆らい続けてきた私たち。そんな私たちのために神が何をしてくださったのか。20節に、十字架の血によって平和を作った。もう今までお話してきたように、イエス・キリストがあなたの身代わりとなって、十字架で命を捨ててくださったことにより、あなたと神様と和解させようとしてくださった。神との間に敵対関係があったあなたと神様との間に平和を作り出そうと。御子によって、つまりイエス・キリストによって、すべての作られたものを神様と和解させようとした。20節の後半にも、地にあるものを天にあるものを、ただ御子イエス・キリストによって和解できるんです。22節にもそのことがあります。神は御子の肉の体において、イエス・キリストの体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と、つまり神様と和解させてくださったって。よろしいでしょうか、皆さん。この御言葉が私たちに教えているのは、イエス・キリストがこの世に来られたのは、神様とあなたと和解させるためです。あなたに罪の許しを与え、神様と平和な関係をあなたが持つためです。ですから、先ほどのルカの福音書の2章のところで、こんな風に書いてあるでしょ？地の上に平和が誰にあるんですか？御心にかなう人々にあるようにと書いたんです。御心にかなうっていうのは、意にかなうとか、満足とか、神に喜ばれるっていう意味です、これ。つまり、神様に満足していただける方、神様に喜んでいただける方、そういう人には結果として平和があるんだと言っているんです。そういう人には、報いとして平和が与えられるという話なんです。神が満足してくださる。神が喜んでくださる。それは、私たちが神様の望んでおられることを行っていくならば、それは何でしょう？この誠の神様を信じ、この救いを受け入れることです。イエス様を救い主とお受けになるならば、その瞬間に神様はあなたを喜んでくださる。そしてあなたと神様を和解しようとしてくださって。だってあなたのすべての罪が許されるからです。神様が怒ってらっしゃったその罪をあなたから取り除いてくださるから、神とあなたは和解できるんです。その時にあなたには、神様の救いが、この平和が与えられるんだと言っているんです。さっきも私たちは神様の知恵というものを見てきました。すっごい知恵のある方だって。ね。なんで天使がここで14節に、地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにって、こんな話をしたのかって。イエス様の誕生の話です。イエス様が生まれたという話です。なんでこんなことを言ったのか。それは、ちゃんと旧約聖書にそう言われてたからです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、その後何でした？平和の君と呼ばれる。イザヤ書の9章の6節です。お分かりですか、皆さん。イエス様がお生まれになる700年も昔からちゃんと予言されてたんです。このように来てくださる救世主は平和の君であるって、平和をもたらす人である。神様とあなたとの間に、神様と人間との間に平和をもたらす方がお生まれになるんだって。その方が生まれたから天使はそのことを言ったんです。だから地の上に平和が御心にかなう人にあるように。だってイエス・キリストは、平和の君は平和をもたらすためにこの世に生まれてくださったからです。すごい神様です。なさることは本当に完璧です。こうして旧約聖書を見て新約聖書を見たときに私たちそこに矛盾を見出さない。 こんな神様がなされた技、それがこの救い主をこの世に送るというこのクリスマスという出来事です。もう一回最初に皆さんにお尋ねした質問に戻ってみましょう。なんで神様はこんな素晴らしい知らせを羊飼いに最初に告げられたのか。どうして神様はこの知らせを王様とか祭司とか指導者たちに最初にお知らせにならなかったのか。バークレーという一人の神学者はこんなことを言うんです。羊飼いは当時のいわゆる全男全女から軽蔑された存在であったって。羊飼いが祭儀立法の一点一角まで守ること、それは不可能であったからって、ね、彼らは手を洗うことやその他細々とした戒律を遵守することはできなかった。彼らは羊の群れを絶えず見張っていなければならないという制約があった。だから正統派をもって自ら認じている人々は彼らをくだらぬ人間と見下していたんです、ね、だから神様は彼らに知らせを告げたんです。もし王様のところだったら、祭司たちのところだったら、この救いのメッセージは彼らだけのものになりました。神様はすべての人間を救おうとされたんです。この救いには社会的な地位や名誉も関係ありません。教育も財産も全然関係ない。神の前にすべての人間は平等であり、すべての人間は罪人なんです。そしてそのすべての人間に神様は救いの御手を差し伸べていらっしゃる。そのような教えを遵守しているなんて自負していた彼らのところには現れなかった。彼らから見下され、お前たちは汚れてる、お前たちは何の価値もないといった、そういう人々のところにイエス・キリストは生まれたんだという知らせが届いたんです。この救いは我々すべての人のために与えられたものです。この救いはあなたのために与えられたものです。神様、あなたのその地位だとか教育だとか財産だとか、神様そんなこと見てらっしゃらない。神様ご覧になっているのはあなたの心です。あなたには救いが必要だって、罪の許しが必要だって、それを見て、それだけを見て神は救い主を送ってくださった。あなたは愛されてるんですよ。あなたの罪は完全に許されるんですよ。あなたがこの救い主のところに救いを求めていくならば。なんでメリークリスマスなのか、なんでクリスマスおめでとうなのか、その理由を私たちは今日見てきました。救い主が生まれてくださったんです。私の罪は完全に永遠に許されるんです。そしてその救い主を受け入れるときに、初めてあなたは心からクリスマスおめでとう、神様救い主を送ってくださってありがとうございますって、そのようなものに変えられます。この祝福をあなたのものとすることができます。心から皆さんに今お勧めすることは、どうぞ心を開いてこのイエス・キリストの救いをお受けください。神様、どうぞ私を救ってくださいと、今救い主の前に救いを求めて出てきてください。その時にあなたのすべての罪が完全に永遠に許されます。素晴らしい喜びの知らせを天使は告げました。それは神様あなたに告げようとしていらっしゃるんです。このクリスマスの時にこの救い主をお受けくださいますように心からお勧めします。父なる神様、今日このクリスマスの時にもう一度あなたの十字架を、復活を、そして何よりもあなたの誕生を覚えることができて感謝をいたします。どうぞ神様、我々一人一人を強めてくださって、特にあなたを知らない魂を強めてくださって、そのお一人お一人が今日この素晴らしい日にあなたを信じてこの救いをご自分のものとされますように。どうぞ今日神様、あなたを信じてあなたの救いに預かる人たちが起こされますように。お連れの皆さん一人一人あなたに委ねます。あなたの御心がなされますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。